キラスタ両立ナビです。今週のお客様も石堂総合会計法務事務所の石堂龍さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
公認会計士、税理士、司法書士、行政書士として活動されています。名刺には収益拡大、事業継承、それから事業譲渡などいろんな相談乗りますよということで、
はい、経営周りの相談何でも受けできますので、お気軽に来てください。
ということです。根城にあります。さて、今週はですね、趣味の話、
はい、
特技の話、柔術、格闘技の話ですね、はいはい、それとの両立ということで聞いていきたいと思います。
はい、
格闘技歴、ちょっとプロフィールを見たところ、20年強になるんですかね。
なりますね。もう20年以上ですね、もう、う
ん、ねえ。ということで、いつから格闘技に、
はい、一番最初は中学校やってた柔道ですね。
あ、柔道から、
はい、3年、はい、まあ、これいやいや入れられてやってたんですけれども3年間やってました。
はい。で、高校、
そうですね、高校はもう畳の上で道着を着るのは嫌だと思ってですね、
うんうん、
軟式野球部に入ったんですが、
おーっと、すごい転身はい、
やはり活躍はできずにですね、補欠のまま高校を終えるという感じでしたね。
はい。
で、大学に行きまして、その当時にですね、総合格闘技のブームが起こったんですね。
あー、K-1 とかですか。
そうですね、K-1 とかシュートとかプライドと呼ばれるもの
とかですけども、いろんなの、そうだ、出てましたね。はい、
それで私の通ってた大学の近くにいくつかジムがありましたので、まあ、それを調べて通い始めるようになったというのがスタートでしたね。
あ、まあ、その柔道、そういう道には関わってはいたけれども、入ってはいたけれども、その時は全然じゃあ面白いっていう感じではなかったんですか。
中学校は本当に全然面白いと思わなかったですね。
まあ、柔道とそれから総合格闘技、いろいろありますけど、はい、まあ、違いもいろいろあると思うんですけど、どこに魅力を感じました、その総合格闘技。
あ、そうですね、もともと漫画の筋肉マンがですね、子供の頃から大好きで、
はい、
格闘技に対する漠然とした憧れというのはあったんですけれども、中学校の柔道部はですね、まあ、母親からなんか半ば無理やり、あんた柔道やりなさいみたいな感じで言われましてですね
心も強くなるよみたいな
やらされる感じだったので、多分あまり興味を持てなかったのかなというふうに思いますね。ただその憧れがやっぱ大学ぐらいになってブームが来た時に思い出す感じになって、はい、やっぱりやってみたいと思って真剣に自分でやり始めるようになったという感じだと思います。
で、その始めた頃、その格闘技、はい、どんなタイプの格闘技なんですか。
総合格闘技と言われる感じでですね、パンチとキックもありで、
はい、
まあ、反則はもう噛みつきと筋的と目つぶし、髪引っ張ったりとか、そういうの以外はもう何でもありですね。パンチとキックか、あとは関節技で相手にギブアップをさせるというのが勝負が決まるというようなルールですね。
その格闘技って何でもありなんですね。
何でもありですね。
その一部除いてはみたいな、はい、
そうです、そうです。
へえ、これをどれぐらい続けたんですか。
結局就職までやってましたので、私結局格闘技ばっかりやってて留年2回してしまったので
そうでしたか。
6年間やってましたね
6年間。はい、でその後東京都内、まあ、大手の新聞社の記者として就職が決まって、
はい、
お仕事がありましたけど、はい、その後格闘技とは。
そうですね、新聞社がやっぱ1年目がですね、もうとにかくもう1日の労働時間がもう20時間ぐらいあるぐらいのイメージで、
朝
6時から深夜1時ぐらいまでいつも働いてたんですね。
あら、今だったらかなり引っかかりますね。
そうですね、当時はあんまりですね、1年目はあまり格闘技ができなくて、うん、2年目ぐらいになってですね、ちょっと別の浦和からですね、川越の方に移動になったんですね。
はい、
でそうすると少し時間が取れるようになったので、休みの日とか夜少し練習に行くようになったという感じです。
それもその総合格闘技の。
あ、ですね、川越に行ってからはもう総合格闘技はもう社会人なので、パンチとキックがちょっと厳しくなってですね寝技の方ばっかりやってました。そこでブラジリアン柔術を始めた感じですね。
ブラジリアン柔術は寝技、
はい、寝技、はい、そうなんです。
柔術、運動、そういう格闘技なんです。
そうなんです、総合格闘技がもともとルーツがそのブラジリアン柔術というものにあるんですけれども、
はい、
イメージはそのブラジリアン柔術ルールにパンチとキックを足したのが総合格闘技みたいな感じでですね、総合格闘技の選手は大体皆さんそのブラジリアン柔術っていうのをやってるんですけれども、それで原点の方のブラジリアン柔術だけにこう専念したという感じですね。
はあ、そうなんですか。これは今でも続けてらっしゃるんですか。
今でも、まあ、一応続けてますね。
おお、 今はまた逆に仕事も忙しいし、はい、子育ても、はい、それから家庭もいろいろありますよね。
そうですね、あの、まあ、時間としてはですね必ずしもいけないわけじゃないんですけれども、2年ほど前にちょっと練習のしすぎで動脈がですね一部内膜が破裂しまして、ドクターストップがかかってしまったので、
はい、
それ以降ちょっと練習のペースが落ちているという感じですね。
動脈って命に関わりますよね、は
い、そうですね、入院しました。
1週間ぐらい入院しました。いやまさかっていう感じですか。
そうですね、その時は全然ですね、
うん、
苦しいとかもなくて、
うんうん、
わざと相手に締めさせる練習っていうのをやってたんですね。どこまでこう自分が耐えられるかと、相手がこう決まる感覚をこう覚えてほしいなというのがあって、
うんうん、
わざと締めさせていたところ、練習が終わってですね午後になって子供の国に行った時に急に気持ち悪くなって倒れましてですね、そのまま病院に行ってみたら午前中格闘技やってましたって言ったら、ちょっとじゃあ検査させてくださいということで調べたところ、う
ん
う
ん、
破裂が分かったという感じでした、ね。
まあ、大事に至らずよかったですね。
その時のお医者さんには本当に感謝しかないですね。
本当ですね、
よく気づいてくれたなと思います。
まあ貧血でしょうとか、まあなんか疲れでしょうって言って家に帰ってたら、もしかしたらっていうこともあるんですもんね。いやでもまあ趣味とそれから家庭との両立はちゃんとされてるというのが今一言で分かりました、ね。
ああそうですね、
ちゃんと練習した後子供の国に行ってい
う、
はい、
そうですね。
いやでもじゃあそういったちょっとまあ怪我というかされて、はい、じゃあ今ちょっとあまり
そうですね、そろそろ完全に治ったわけじゃないんですけど、うん、まあその同級生がまた主治医になってくれてですね、
うんうん、
見てくれたんですけれども、
はい、はい、
まあ、彼からはもうちょっと選手としてやるのは無理だと、引退しなさいと言われたので、うん、まあ潮時だなと思ってですね、
うんうんうん、
選手としてはもう引退をして、あとは指導を中心にこれからは関わっていこうかなと思ってます。
そうなんですね、はい、八戸で現在はどちらで活動されてるんですか。
はい、パラエストラ八戸にですねお世話になってるんですけれども、最近ちょっと全然行ってなくて、
うん、
この今ぐらいから少しずつまたお世話になろうかなというふうに思ってます。
でも指導の方なんですね、
はい、そうですね、もう
関わるとすれば、
まあそうですね、選手として本当はやりたいなという気持ちもないわけではないんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりそうですね、家族のこともありますし、うん、やっぱりその主治医を裏切れないというのもすごくありますので、
うん、
そこはしっかり守りたいなと思いますね。
うん、じゃあインストラクターの方にちょっと回っていただいて、
はい、
でもそうするとなんかこう戦いたいみたいなその魂というか、いや
それはすごくありますね。
血は、はい、どうやって抑えますか。
はい、それはいろんなですねビジネスプランコンテストであったりとか各種のコンテストにですね毎年 5,6 件応募してるんですけれども、そういうものでこう戦闘の欲求をですね果たすようにしています。
戦闘欲求、
はい、すごくありますね。
コンテスト、先週ですね、先週は、はい、まあ、ビジネスプランを応募したコンテストがありますよと、はい、いうことでご紹介いただきましたけれども、この他にどんな、
はい、去年は出なかったんですが、一昨年はサバ料理コンテストに、一昨年とその前は出てですね、
はい、
発色でやってるあれの決勝まで審査までは2年連続で
行
ったんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりプロにはとても勝てなかったですね。
そうか、そうですよね、はい、料理人の方も出てますもんね。
そうですね、
負けたくないと思ったり、
いやそうですね、結構自分なりにはこれはすごいうまいのができたなと思って行ったんですけど、やっぱ会場に行くとちょっとこれはレベルが違うかもしれないなというのは否定できなかったですね。
すごいな、コンテストで自分のその血を落ち着ける
ね。そうですね、
料理コンテスト以外には何か気になるコンテストありますか。
はい、ですね、その今年の夏にですね町庭でフリースタイルのラップバトルトーナメントが行われるということが決まったそうなので、
はあ、
そちらの方に出場したいなと思ってます。
ラップも趣味ですか。
まあ、これは今年からやりたいと強く思ってですね、
そうなんですか、
勉強を今しているところなんですけれども
うんうん、うん、
やっぱり清々しいので面白くて好きですね。
フリースタイルラップ の、 その対決っていうんですかね、
はい、
あれって結構相手をこう罵倒したりとか、
はい、
罵ったりとかっていうような強さがありますよね。
そうですね、
うんうん、はい、あれはじゃあ以前からちょっと興味は、
興味ありましたね、はい、罵り合った後にこうお互いにステージ上でその後にこう、うんうん、ありがとうみたいな握手をするのがちょっと清々しくていいなと思ってですね、
うんうんうん、後引かないっていうか、
そうですね、
ねえ、を引かないっていうか、
引いていることもあるのかもしれませんけど、
あるのですか
わかりません、わかりませんけど、まあ、ああいうなんか言葉でですね、きちんと自分の考えていることを表現できるというのは素晴らしいスキルだなと思って、うん、 ちょっと学んでみたいなっていうのがありますね。
なんかすごいですね、まあ、いろんなものを前向きに捉えてるような。
うん、そうですね、興味というかやりたいことはもう尽きないですね。もう体が2個3個あればいいのにとは思いますけど、なかなかそうもいかないですね。
じゃあもう本当体も2個3個あって時間も24時間じゃ足りないっていう。
足りないですね、もう楽しいですね毎日。
あ、いいですね八戸戻ってきてよかったなってじゃあ思います。
すごく思いますね、もう素晴らしい街です本当に。食べ物もいいですし、あと皆さん本当に 人がいい方がとても多いですね、
うんうんうん、
優しい方が多いですし、
うん、
あと困った人を自然に助ける文化がまだ残ってるっていうのはとても貴重なことだなと思ってですね、
うん、
これは都会とは大きく違うなと思いますね。
じゃあその良さも、まあ、これからまたいろんな部分で見たりとか、はい、まあ、それから自分自身もまたその良さを生かして行きたいみたいなとこもあるんでしょうかね。先週伺った NPO の活動の話もありましたけれども、ね、はい、じゃあもう石堂さんを見ない日はないぐらいの感じになるかもしれませんね、八戸市内でね。
いやそんなに表に出るのは別に好きではないので。
あ、そうなんですか
気づかないでいただくぐらいがちょうどいいかなと思いますけど、自分自身は楽しく活動したいなと思いますね。
いやー、なんかでも面白いことが周りにゴロゴロ転がってそうな気がします。
そうですね、はい、新しいことまたいろいろ考えてます。
さあ3週目お話伺ってまいりました。来週が最終回になります。公認会計士で税理士、司法書士、行政書士でいらっしゃいます石堂総合会計法務事務所の石堂龍さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。